地球を笑顔にドリームラバーズ。皆さんこんばんは。ドリームラバーズの時間がやってきました。土曜日夜10時半ですね。私の前はいつも通りにハナンちゃんがいい声で元気にパワフルに素敵なお話をたくさん聞かせてくれたんじゃないかなと思います。今からのドリームラバーズにもたっぷり30分お付き合いくださいね。このドリームラバーズは25年前、私の地元神戸が大きな大きな地震で形を失いました。その時にたくさんの人の思いや笑顔が支えてくれて元気に元気になってきています。今度はそのたくさんの思いや笑顔をあなたにお届けをして、ウキウキワクワクドキドキな週末を送ってほしいなと思っています。このドリームラバーズはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。
ドリームラパー。
はい、では皆さん改めましてこんばんは。ドリームラバーズが始まりました。今日もですね、いつもにましてとっても素敵なゲストさんに来てもらっているので、早速お呼びをしたいと思います。まやこさんこんばんは。
はじめましてじゃないですよね、は
い、そんなはじめましてじゃないよ
はい、
ね、よろしくお願いします、
はい、よろお願いします。
はい、今日のゲストさんは、はい、今、はい、東京の方でね在住をしていますが、はい、日本全国つつ裏裏をもういつもやったらね飛び回っていろんな作品をね全国の皆さんにお届けをしてくれている映画を作成している監督さんですよね。
はい。
うん。笑ってる。ね、監督さんって言われるのいつも嫌がるんだけどね。
はい。誰のことをね監督してないもんで。ね、あの、まあ、映画作って上映してます。
ね、はい。はい、ということで、ね、その映画監督さんの佐田末麻也子さんに今日はゲストで来ていただいています。はい、よろしくお願いします。はい。はい、実はね、はい、今回2回目のゲスト出演ということで。はいはいね、以前に、はい、ゴンドラという作品があって、その上映でね、名古屋の方にも来られた時にもお話聞かせてもらって、はい、ね、はい、あれいつだったっけ？
ね、ゴンドラ2017年だったと思います。
3年前か。
ね、うん、そうですね。ですね。もう3年前になるんだね。
ね、で今度は3年経ってまた違う、うん、作品を携えて名古屋に来ていただけるということでね。
はい。
はい、そのことを今日はね、はい、たっぷりと聞いていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、名古屋は本当にご縁があるので、うんうんうん、嬉しいです。
ね。本当にね、はい、いろんな人のご縁で私もね、まやこさんに出会わせてもらって、はい、ね、でその素敵な作品をね、うん、届けてくれる、はい、本当に素敵な人だなっていうふうに思ってるので、今日も来てもらえて嬉しいです。
とんでもない、ありがとうございます。こちらこそです。
はい。で、じゃあその、ちなみに早速ね、じゃあ今度、はい、その、携えて名古屋に持ってきてくれる作品というのが、どういう作品なのかという、はい、まずタイトルをね教えてもらえますか。
はい、はい、普通に死ぬ、命の自立という副題がついてるんですが、はいはい、メインタイトルは普通に死ぬというちょっとショッキングなタイトルになります
ね。本当にね、はい、ちょっと最初ね聞くとえって思う人もね多いんじゃないかなって思うんですけど、 まずは、このタイトルがね、こういうふうについたこの作品のね、そのタイトル、ここにでもあえてこのタイトルにしてるっていうのは、そこにこだわりがあってのタイトル決めだと思うんですよ。
そうですね、
なんでそこはまず、はい、まずどうしてそのタイトルになったのかっていうところを教えてもらえますか。
はい、実は名古屋には本当にご縁があるっていうその話の元の2011年に完成した、はいはい、前作があるんですね、
はいはい、
で私のこの前作が、普通に生きるというタイトルだったんです。でそれには、自立を目指してという副題がついていたんですけれども、はいはい、普通に生きる、自立を目指してというタイトルで、はいはい、それも、2011年の、12年になるんですけど、年、はいはい、年は12年になるんですけど、名古屋のシネマスコーレさんで、はい、やっぱりロードショー公開をさせていた、名古屋ではね、いただいたんです。それでそっから、だから2000、それが11年に今完成した映画から9年後っていうことで、うんうん、9年かかって、はい、ほぼ10年ぐらいの、あの、間のことを追っかけて映画にしたのが、うん、まあ今回の作品ということなんですね。で、本当、本来は今年の、まあ2月ぐらいに完成っていう予定で、もうほぼ完成して、2月の末には一応東京都内では、まあ関係者の人たちに、ちょっと、まあ完成報告試写会みたいなもので、まあ身近な人たちなんですけど、見ていただいてご感想を伺って、まだ直せるんで、直せるとこあったらどんなとこが直せるかな、みたいな相談をしようかなと思って、そんな試写会もやってたんです。ところがまあコロナが、猛威を振るい始めて、で、まあ、3月からはもうほとんど活動自粛ということになって、で、こちらの作品も、まあ、完全な完成を、まあ、2月の末から3月ぐらいにと思っていたところが、ちょっと伸びてしまって、最終的には8月の、末に完成するということになったんですね。で、まあ、その間にいろいろと、まあ、作品も進化していくんですけれども、で、その時に、ずっとその撮りながら、私の頭の中には普通に死ぬ、まあ普通に生きるから、生きることをずっと普通に、生きることを見つめてきたとこから普通に死ぬということも、こう視野に入れて考えなきゃいけないってことがこう見えてくる中で、普通に死ぬっていうタイトルが、こう視野には入ってるんだけれども、撮らせていただいてるところで、じゃあ次回作、続編は何ていうタイトルですかって言われて、普通に死ぬですとはちょっと言いづらかったですね。で、そんなまあ言いづらい、タイトルのまま一応完成はしていったんですけれども、
はいはい、
まあコロナが来ちゃって、そのコロナで、なんていうかな、皆さんがやっぱり死というものが日常的にこう、誰の目にも顕在化することになって、で、そういう状況の中で、その普通に死ぬというタイトルが多くの人の心の状況をね、傷つけることになってしまわないかなっていうことは、やっぱりとても恐れました。で、で、まあちょっとショッキングだし、いろんな誤解も受けやすい。で、それと、まあ劇場公開なんかもやっぱりしづらくなるんですよね。劇場さん側が、やっぱりそういうタイトルはちょっと負のイメージということで、やっぱり受け入れてくれなかったりするっていうこともあるっていうことも、まあいろいろと、まあそういう、なぜその死というものに対してそんなにこう人間は不都合なのかなっていうふうにこうずっと考えてくる中で、まあそういう、まあそのコロナによって新しいその生活様式みたいなのが私たちの周りにはこう訪れたわけじゃないですか。で、死への恐怖とか不安だけじゃなくて、その逆に生きづらさのある人たちの不自由さとか不便さみたいなものが誰にも等しく強くイメージされる機会になったっていうことがあったんじゃないかっていうふうに思うんですね。で、その機会によって、その、そういった体が不自由で動けない、それからそういう家族、家族がいて介護のために自由がないっていうご家族のこと、そういう人たちの、そのなんていうかなことに対するこう想像力っていうのは普通の人にもすごくこう現れたかなっていうふうに逆に思ったんですね。で、決してその 痛みを知るっていうその視点がみんなの中にこう少しずつ変化していくと、死というものに対して今までのような負のイメージだけではなくて、むしろやっぱり正面から初めてこのことをきちっと捉えて、生の意味と生きるということの意味と向き合えるんじゃないかっていうことをすごく思って、でまあこの作品には実はその前作普通に生きるというまあ重い障害がありながらも、地域の中で普通に生きられる生活をと願われた親御さんたちが自分の子供さんたちのために作られた施設の建設を追ったドキュメンタリーだったんですけど、そのドキュメンタリーを追いながらさらにその方々にこう年代が経ってきて年を追っていくことに死というものが見えてくる、それと実際にその障害のある実際にその人たちにも死が訪れる、親さんが亡くなるっていうことがあまりにも多く起こって、それでそれも撮影をさせていただいていました。でそういう、まあ、登場していただいた皆さんの本当にあの力を借りて、このことをちゃんとやっぱり映画に逃げずに向き合っていくべきなんじゃないかっていうことを考えて、でまあこのタイトルでいこうということを決心できたのがもう6月7月に入ったぐらいかな、なんですね。ちょうどあの、愛知国際映画祭という9月の初めにあの、名古屋で開かれた愛知国際映画祭で、あの、招待上映を決めていただいたんですね。背中を押していただいたんですね。本当にありがたい。もうそのまま、どういう風になるか全く先の見えなかった状態の中で、その招待状を決めていただいたことで背中を押していただき、ああ大丈夫なのかなっていうことで、まあ、このタイトルに決めさせていただきました。でそこからあの本当に嬉しいことにトントンといろいろと劇場公開も決まっていったもんで、あのこのタイトルでいこうやということで、でまあサブタイトルに自立というのをまた今回もつけたんですけども、あのまあ重い障害のね方の自立っていうと普通まあ皆さん自立って思われるかと思うんです。なんですけれども、あの自立っていうのはなんていうのかな、こうあの支配されてその従属されているその自分のテリトリーの中から自分自身で食べられるようになり、自分で自分のことが全てできるようになるってことが自立だっていうふうにこう一般的には認識されてるんですけども、
どっちかというとね、
本当の意味でその自分で立つということは、相手も立たせるっていう、家族も自立していける、自分が自立することは家族も離れていける、でそれと地域の中で自分がどうやってその自分の性を生かしていこうかっていうことは地域も立たせることができるっていう、その命として立たせるっていう、その立ち会うっていうことなんじゃないかなっていうことをすごく思って、でその本当に人と人が骨身からなんか尊重し合ってるかな、本当になんかそういう社会であるのかな今はっていうことの問いかけも含めて、あのあえて自立、命を自立させる自立っていうことで、そういうサブタイトルをつけて普通に死ぬっていうタイトルでいくことにしました。タイトルについての話がちょっと長くなったですね。
いやいや、でもそこがやっぱりこの作品についてね、みんなに知ってほしい、考えてほしい、意識をしてほしいっていうのがね、一番こう詰め込まれてるなっていうふうに私は感じるので、やっぱりそこのところがやっぱ一番聞きたいし、みんなに聞いてほしいなって思うところだったんですよ。
よかったです。なんかあのたっぷり話させてもらっちゃって、ありがとうございます。
でね、実はまあその前回ね、さっき言った私の番組にね、来てもらったのはそのゴンドラという作品だったんだけど、実は私とまやこさんの出会いは、その前編のね、あの作品である、普通に生きるっていう作品の方を、私のお友達が上映をして、で、それを見に行った時がね、最初の出会いだったんですよね。
そうですね、う
ん。で、その時に。
長いお付き合いに。
そうそうそう、結構ね、そこからで考えるとね、割と長いお付き合いをね、させてもらってて。
はい。
で、
は
い、その時にやっぱり、その普通に生きるの方をね、見せてもらって。うん、で、やっぱりすごく、うん、取り組みがね、活発で、本当に一生懸命前向きにみんなが頑張ってて、でそういう姿にもすごく心打たれるところもあったんですよ。で、今回はその続編っていうところでね、あ、どうなんやろって思いながら、私もそのね、映画祭のね、招待上映の時に見させてもらって、
はい、
で、やっぱりすごくね、いい意味でね、のしかかってくる、やっぱり。その、死ぬっていうことと、やっぱりその、セットでね、生きるということに対して、すごく考える、チャンスをもらえたし、で、そこで、こう、登場してくる人たち、もう今回やっぱその、ドキュメンタリー映画だから、セリフがあって、演じてるんじゃなくて、全部リアルな生の声、なんですよね、
う
ん、そこに、
ね、そうですね、
出てくる会話っていうのがね、
うんうん、
でその時に本当に、麻耶子さんはしっかりと表面的に受け取るとかじゃなくって、本当に本質をきちっと捉えるっていうところを徹底してやっぱり作品作りをされてるので、だから今回も例えば病棟にも一晩泊まってね、入院してる病棟の様子の映像まで撮っていたりとか、
そうですね、ね、まあ、泊まらせてもらうことは実はできなかったんで、時間で帰ったんです。
あ、そっかそっか、
そう、うん、晩ご飯が終わるところまでっていうことで、うん、で、まあ、晩ご飯をね、力なく食べているところで、
拒否したりしながら、ね、
泣く泣く帰るという撮影だったんですけど、まあ、途中でね帰って、そういう撮影もありましたね、
うん、そこもあったりとか、はい、本当に通常だとね、外には見せないだろうというようなカンファレンスっていう、ね、
そうですね、
そのご本人さんのことを今後どういうふうにサポートしていこうかって、うん、ね、家族とか支援する人とか、うん、いろんな人たち、医療機関の人とか、ね、いろんな人が集まってその話し合うような会議の中にも入っていって、
う
ん、
そうですね、
でそこでのご家族の ね、本当の心の声だったりとか、うん、ね、施設の人の本音だったりとか、ね、うん、本音というか、うん、まあ、いろんなね、そのやり取りなんかもしっかりそこに収めて、その作品の中でもね、紹介されてるっていうのはすごく本当に意義のあることだなっていうのを感じたんですよ。
うん、うん、まあ、関係性っていうのがね、こういう映画を作っていく中では一番やっぱりこう基本になっていくかなと思うんだけれど、うん、その本当にその命を取らせてもらうっていうことの中で、うん、まあ、亡くなった方なんですけれども、その方が大きな手術をね、うん、される時は、うん、ご家族と一緒にその手術が終わるまで待って、うん、で先生の説明を聞いて、先生がこうね、その取った摘出した臓器のここが病巣ですっていうところまで撮らせてもらってるんですよ。それは映画の中にはね使ってないんですけれども、うんうん、でも そこまで撮らせてもらった、そこまで撮らせてくれた、うんうんうん、自分の命をやっぱりね、みんなに見せてくださった人にやっぱりこう答えるにはね、やっぱり嘘はつけない、ね、ちゃんとやっぱりしっかり描いていこうっていう、まあ、それだけにちょっと時間がかかっちゃったっていうのはあるんですけれども、まあ、いくつかの完成ポイントっていうのはいくつかあったんですけれども、その完成ポイントをさらにまた待つことによって新しいそのテーマが出てきて、そのテーマを追っていくことでさらにその前の状況が深くなっていくっていう、そういう中で、まあ、8年ロケ自体は8年9年かかって、でやっと完成したっていう形ですね。編集はもうずっと 5,6 年ずっとやってました、
ね、
もう一つのシーンに何ヶ月もかけてっていう、
うんうんうんうん、ですよね。
で最初に、
うんうん、
20分につなげたところが本当使ってみたら4分ぐらいだったっていうようなこととかね、うん、そういうのはもう事の積み重ね、
そうだね。
ですね。
うんうん、でこの作品が、上映時間ってな、うん、どれぐらいでしたっけ？
は、ね、結局長くなっちゃって119分なんです。
うんうんうん、
だから約2時間なんですけれども、
ね、
まあ、うんうん、ちょっとこんな長い映画どうなのかなと思ったけどね、皆さん見てくださる方があっという間だったっておっしゃるのがとっても私は不思議で、
うんうん、
あ、そうなんだって、うんうん、あ、よかったって思っていますけど、
うんうんうん、
あの、まあ、中途半端なところで終われなかったっていうこともあったんですけど、ちょっと長い映画です、はいはい、でもたっぷり味わっていただけるとは思っています、
うん、ですね、本当にね、はい、確かに時間的にね2時間って聞くとねって思う人多いと思うんですけど、だいたいね、うん、待って映画って1時間半ぐらいとかね、それぐらいの作品も多いから、まあ それで考えると長いって感じるかもしれないけど、今言ったじゃ何年単位でね、その撮ってきた、うん、本当にその、うん、当事者の人たち、支援する人たちの生活とか声とか、
うん、
そういうものっていうのはもう莫大な量になっていて、
詰まってますからね、
逆にそれをね、うん、2時間に凝縮するってものすごい大変やったんじゃないかなって思うね、
はい、
うん、でそれをでもやっぱりしっかりとやって、その、はい、ね、うちうちの試写会やった後にもさらにまたそこで編集を重ねて、はい、
もう重ねて重ねて
ね、
うん、直して、
ね、
で最後にはまたナレーションも直したり手を入れたりっていうことして、うんうんうん、字幕もまだ直したりしながら、
うん、
っていうことでやっと完成にこぎつけていきました
ね、はい、本当にそれだけの年月時間思いっていうものをね、あの、はい、積み重ねて出来上がった作品っていうのは本当にぜひみんなに見てほしいなって
思うし、はい、見ていただきたいです、
ね、
は
い、あんまりだからネタバレになったいかんからあんまり私も言えないんやけど、でもやっぱりね、うん、作品の中で私はやっぱその支援にね、うん、本当に尽力尽くしてる人たちのね、うん、本人は本当に望んでるんですかっていうことをね、うん、あの、本人はそれを本当に望んでるんですかって今後考えるときにね、はいはい、もう真っ直ぐに問いかけるその姿勢っていうのはね、本当に素晴らしいなと思って、
うんうん、
でもそれはほんの一部なんですよ、でもその作品の中のね、
うんうん、
だからこの作品全体の中ではもっともっと見てほしい、聞いてほしい、感じてほしいことっていっぱいあると思うので、
はい
ね、
はい、
でもね、
ま
あね、まよこさん、あっという間に時間が来ちゃうのね、
そうですね、
そう、
はい、
なのでちょっとね休憩を挟んで、じゃあ、はい、この作品どこで見れるのっていうこととかをね、
はい、
ちょっとこの後でお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ドリームラバーズ、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、本当に足りないよね、これもう麻耶子さんの思い語り出したらね、もう何日かけて話しますかぐらいのね、本当だったら時間が必要なところをね、この30分の番組の中でね凝縮して話していただいているんですけれども、で今の時点でね、上映が決まっている近いところの作品の上映場所とかねを教えてほしいなと思うんですけど、どこら辺になりますかね。
はい、はい、10月の17日から、
はい、
名古屋のシネマスコーレさんを皮切りに、
はい、
10月の30日には東京の、キネカ大森で、
うんうん
うん、品川区なんですけど、キネカ大森という、うん、はい、
はい、
そのから10月の25日には西宮市、はい、この映画あの、静岡県の富士市と、それからまたあの、うんうんうん、兵庫県の西宮市や伊丹市にこう旅をしていくんですけれども、
はいはいはい、
その西宮市の、プレラホールというところでイベント付きの、うんうんうん、これは市民の方の主催による上映会です、
うんうんうん、
でそれと、30日から始まるあの宝塚映画祭の中で2日間だけプレミア上映があります、
はいはい、
うちの映画も招待でプレミア上映をしていただけることになってます、
はいはいはい、
でそれと11月はイオンシネマさん、
うん、
それから富士宮、
うん、
イオンシネマ富士宮という、
はいはい、
静岡県の富士宮市の映画 映画、うんうんうん、それと、シネヌーボーさんで、うん、大阪シネヌーボーさんで11月の末から、うん、京都も12月にはということで日程ちょっと今調整中なんですけれども、はいはいはい、決まっています。
もういっぱい出てきたから、はい、みんなもう覚えてないでしょ。私も今覚えてないから、これを、じゃあ、どこでっていうところでね、うん、ホームページがね、映画の公式ホームページがあるんですよね。で、はい、インターネットの方で、普通に死ぬというふうに、普通ってごく普通の普通、漢字。で、普通に死ぬというのも普通に漢字の死に、ひらがなのぬ。でこれで検索をすると出てくるっていうことですよね。
はい、はい、多分トップに出てくると思いますんで、はい、ホームページを見ていただければ、うんうんうん、いろんなところでこれから上映会が開かれていくと思います。
っていうことですよね。だからこれも今回は実はこれ今収録はちょっと別日ですけれども、まさしく今日10月の17日から名古屋ではシネマスコレさんの方で上映が始まるというところ でとりあえずこ の,、はい、名古屋の上映に関しては最初の2週間はモーニングショーで10時からの、ね、上映ですよということなんですけども、はい、
10時から
最後の1週間はまだちょっと確定はしていないということなの で、
はい、そうですね。
まあ、どっちにしても、はい、皆さん見に行こうかなと思う場合は、まあ、この映画のホームページか、はい、映画館の方のね、上映予定とかの方で、ね、確認をしていただければいいかなというふうに思います。
はい。
で、ちなみにね、西宮の10月25日の方は、なんとまあ、話の流れで、はい、ついうっかり私も同行することになりましたので、私、お供いたしますので
。はい。ね。ぜひね、お声かけて、うんうん、見かけたらお声かけていただければなと思っています。
ですね。
はい。で、皆さん、
ね。そうですね。
は
い、で、この今ね、話の中で2つ出てきたのがね、1つはその映画館での上映っていうのが今いくつか出てきました。はい、で、もう1つはその西宮だったりとか、はい、そのイベントだったりとかでの招待とか含めた上映っていう話があったと思うんですけど、
はいはい、
基本的にまやこさんは、はい、ロードショーとしての上映もなんだけど、ね、はい、その日本全国本当つつうらうら駆け回ってね、
本当に始まったばかりで、
うんうんうん、
これからまあ10年ぐらいかけて全国の全市町村で1回ずつやりたい、ね、上映会をやってもらいたいっていうふうに思ってます、うんうんうん、でついこの間9月の11日にも、ね、東京の、ホールで杉並区のホールで、うんうん、思いやっぱり障害のあるお子さんたちをお持ちのお母さんたちが主体になって上映会をやってくださったんですね。で皆さんやっぱりお家に、ね、帰ると思いそういう方がいらっしゃるにもかかわらずこの映画を見たい上映したいって言ってくださるのは本当にありがたいです。で皆さんなんか見てくださった後にね、元気をもらったって言われるのは本当に嬉しいです、
うん、
はい、でそれを、まあ、ちょっと全国で重ねていこうと思ってます、
はい、
ただ、
はいはい、
劇場のスクリーンで見れる機会はそんなにないので、
うん、
逆にこの10月の17日から始まる、まあ、ギュッと凝縮して多分半年ぐらいで全国回ると思うんですけど、うんうん、スクリーンでお近くに行くときはもうぜひ見逃さないでください、
はいはい、
深い世界をねやっぱりじっくり味わってもらいたいなっていうふうに思います。
そうですね、
はい、
でその上映実行委員会っていうのを立ち上げて、ね、皆さんの場所で、ね、はい、来てもらって上映をしてもらうっていうことが可能な作品ということなので、
そうですね、地域で上映会を広げていっていただけるっていうことが一番その地域を育てていく、うん、成熟していくっていうことにつながっていくと思います。
ですよね。なので、はい、ここポイントなんですね。皆さんここメモの用意です。自分でも上映できるということで、
はい、
ね、なの で,
で、ね、
本当にねその映画館とかっていうのもちろんさっき言ったようにねチャンスも少ないので機会があれば大きいスクリーンで見てほしいんですけども、それ以外にもね、はい、友達と一緒に麻代子さんに来てもらって上映するということも可能ですので、
はい、
ね、気になるよっていう方は本当に麻代子さんフェイスブックもやってあるのでね、そういうところでも私のところから飛んでもらって連絡してもいいし、ね、直接いきなり難しいわって思ったら私のねところに連絡いただければ私からおつなぎすることもできますので、
はい、
ね、ぜひちょっと気にしながら見れるチャンスがあればぜひ見てほしいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい。ということでね、まゆこさん、本当にお忙しい中ね、本当に時間作っていただいて、
はい、
とんでもない
です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。たくさんお話しさせていただいてありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。はい、この後は、ナミミーワールドが開演準備をして待っていますので、この後も夢の種放送局の番組をお楽しみください。それではまた来週。